キン。
皆さんこんにちは、こんばんは。宮城ドット JP のダッチョです。ビール好きアーティストとお送りするデッドバッドドリンキング、今回のゲストはアライズインスタビリティのボーカルのホウスケです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。アライズインスタビリティホウスケです。
乾杯。
乾杯。
はい、もう飲みながら相変わらずやっておりますけども、まあ、どことは一応は伏せますが、一応同じ駅に住んでてまあまあ頻繁に飲みに行くのかな。
まあそうですね、うん、割とあんまり飲み行かないんで俺そもそも、うんうんうん、だから頻度で行ったらダチョさんが一番多いんじゃないかな。
ああそうなんだ、うん、そっかそっか。まあその仲間内の、ね、うん、横浜の仲間内のクラフトビール愛好家、ね、バンドマン団体のね、あのつてで飲みに行ったりとかっていうのはたまにしてて、
うん
うん、まあ改めてまじまじとねビールについて、まあもしくはバンドについて話してみたら面白い話が聞けるかなと思って。
そうですね、はい、まあ、中身のある話しないですからね普段がほとんど。
いや本当でも普段そうだよね
まあ、そんなもんだと思いますけどみんな、
うん、
でも改めてっていうとダッチョさんは知り合って相当昔ですもんね。知り合ったっていうか初めて話したの。
まあそうだよね、
十何年前だと思う。
そんな前かなそんな前か。あでもそうか、もう2020年だもんね。
そうですよ、うちにバウスがいた時だから初めて話したの。
じゃあそうだ、もっとそうだそうだ、うん、そうアライズの、まあ、唯一じゃないけど定まらないベースパートの過去メンバーにはいろいろ面白い人がいて、まあその中に僕の高校の同級生がいたってこともあるっていうねこともあるんで、まあ勝手に親近感のあるバンドだなっていうのは昔からあったね。あのビローとかあの辺は、だから対バンとかはちょっとはしてたけど、ほらうちのバンド自体がそんなに頻繁にライブやんないから、なんか例えば1回だけとか1回か2回とか、
うん、1回か2回じゃないですか本当に対話したことあるのって。
そうだったっけ。まあ何かと近くでねライブやったりとかしてると、
うん、
酒持ってなんかリハーサル見に行ったりとか、まあ、そうですね、っていうのはよくやってた記憶があるんで、
まあね、まさか同じ駅とは思わなかったんで、ね、うん、家が
ご近所さん、うん、そうね、まあ近所でもほらこうビールってさ、クラフトビールをこう、うん、たしなむとどうしてもビールを中心にみんな集まるじゃん。
そうですね、
だから飲みたいから一緒に飲みに行こうぜっていう誘い方をあんましなくなるから。
ああ、まあ確かにそうですね、
ビールがあるから一緒に行こうぜっていう大前提があるから、ね、なかなか同じ駅だからっつってじゃあ駅前の
そういう気軽な感じじゃないですよね、
飲み行かないよね。そうそうそう、だから今日も
そうですね、
まあ、アンテナアメリカ横浜、天下横浜のとこで収録してるんですけども、まあ、まあ近いけど、うん、わざわざ来てって感じはあるね。
まあ一番近くてここですかね、
うん、スラッシュと、
うん、スラッシュかここです、
ね、スラッシュとね、いいっすよね、うん、いやー、まあ何度といっても数える程度かもしれないけど、うん、みんなでねスラッシュ行って飲んではみたいなのはやっぱ横浜あるあるというか、
横浜あるあるですね、うん、まあスラッシュが本当に俺は一番好きなんで、
うん、
ビール、
そうだよね、
あんなにうまいビールは一番。まあでもそもそも初めてクラフトビールっていうか、うん、こういうなんか奥行きのあるビール連れてってもらったのがダッチョさんだったんで、
馬車道、
ああそう馬車道タップルーム、
ゆいが裸になった時、
ゆい裸になってたよねバラさんから誘ってもらって
そうだね、
そうそうそうそう、で、あの日に、うん、もう記憶が結構定かではない状態でスラッシュゾーン行ったじゃないですか。
そうだね、あれあの日いあ、いやそうだね、そうだね、行った
なんかタクシーで行った気がする、
うん、
スラッシュゾーンに
かな。そう
そうそう、で、とりあえずこれ飲めってめっちゃ酔っ払ったバラさんに勧められてDサイド、
あー、ほんと D サイドね、
そうそう、あーでもあれ衝撃だったっすね、うん、本当にこんなにうまい飲み物があるんだと思う。
そうそう、まあ、僕もスラッシュゾーンに行くとホップディサイドしかもはや頼まないっていう頼み方をしてはいるんだけど、うん、なんか特にそのホウスケは、まあ、スラッシュゾーンの 実際はもちろん、うん、あのアンテナで輸入してるポートブルインのモンゴがなんかやたら好きで、
そうですね、
もうあれば買って飲んでるイメージっていうのがすごくあって、ね、うん、あれどう考えてもスラッシュゾーンの味そっくり
で、そうですね、そっくりですね、
うん、そこまでだなんだと思って、
いやてか多分まあ性格の問題なんでしょうね、うん、あんまり広げるというよりもこれだっていうのをずっとたしなむ性格です、音楽でもビールでも、うんうんうん、多分そうだと思う。
いや素晴らしい、そうよね、その最近こうビールの幅がむちゃくちゃ広がったから、うん、そのこれぞっていうものを飲み続けるのってある程度何かを超えた人なのかなっていう感じは、
ちょっと言ってないとできないですよ、
うん、するのかなと思って、やっぱりお金あってさ、いろんな種類があったらとりあえず飲んでみたいな、
そうですよね、そうそうそう、
でこれぞっていうのが多分ね見つかんないと思うんだよね、もはや。
あそうですね、うん、確かにそうかもしれない、
そう、次から次へ入ってくるじゃん、だから、うん、これも美味しいあれも美味しいなのは分かるけど、これあればもういいやっていうのは多分ね、ビール飲みの人にもないと思う。
ああ、そうなのかな。ああ、そうなのかもしれないですね。
それを持ってる人は少ないと思う。
俺も圧倒的にその2つですからね。
B サイドと、
D サイドと、
モンゴー。モンゴーは、館内の方か、アンテナアメリカの館内の方で、オレンジ色のが特徴の缶ビールなので、うん、まあ、行く機会があれば、皆様ぜひ。
ここでもありますよね、はい、たまに。
そうだね、でも横浜館内のなんかラインナップでもうなんか結構かぶりなくしてるような感じがしてて、
ああそう、うん、
あこっちでは買えるけど向こうで買えないと か、うん、だから今日も横浜店来てるけど、うん、モンゴないし
ないですね、
うん、っていうのがあるんで、うん、
確かに向こう行くといつもある気がする、
うん、なん向こうにはなくてこっちだけにあるものとかっていうのが多分あるから、うん、まあそういうことやりだしたらね、
そうですね、
あれだよね、ディスクユニオンのお茶の水にはあるけどみたいな、
まあそういうことになって
きますね、そういうことになるからまあでもそれが楽しいよね、
そうですね、うん、まあまだ自粛期間なんですか今って
今日は日付を日付発表しましょうか、
はい、今日は自粛期間ではないですよね、もうだってお店やってんだしどこ行ったってお店やってんだから
今日は7月です、7月後日です、
はい、
ね、日曜日ですね、
でも結構テイクアウトで飲んでたんで、お店で飲めなくてもアンテナ来て、
まあでもそうだよね、やってるってことは
まあ持って帰るぐらいはいいだろう、買い物行くぐらいいいだろうっていう感覚で、
うん、確かにね、だからこのアンテナアメリカの横浜駅の方なんかは、うん、施設がまず大前提として
やってなかったですよね、あるから館内行ったかってた気がする、
伊勢丹のね大元の建物自体がずっと自粛ってしてたから、うんうんね、開けようにも開けられない
でしょうね、
うん、状態だったからね、
でアンテナアメリカ横浜店が明日から休業ですよっていう最後の日に俺たまたま来てたんですよ、
うん、
で明日から休業だからあれなんか気に入ってなんだったら買っててくださいってすげえ言われてあラッキーの
そうか、そっからでも在庫がたまったんだろうな、
そうですね、うん、輸入はどうなんですかね、輸入はちゃんとできてるんですか、
いやむちゃくちゃ来てるんですよ、逆に
で逆に来てるんですよね、
だってね、
うん、
新しい輸入業者がどうとか、うん、止まらないし、うんうん、で多分アメリカ側も売りたいだろうし、
まあそうですよね、
うんうん、まあアメリカに関して言えばアメリカですけど、
あ、
日本も逆ほら逆、まあ、輸出とか成分もできれば売りたいってとこはあると思うんですよね、で実際まあ僕もあの会場の方で作業員をやることがあるんで、
あ
そこまでアメリカ系のはそこまで止まんなかったんですよ、
あ、
うん、あの本当にコロナやべえってなり始めて、あの中国が爆発的に広まってる時は中国戦に関してはちょっと止まったりしてたんだ、そうそうそうそう、まあ、今はアメリカの方がやばいと思うんだけど、
まあそうでしょうね、うん、
まあでもあんまり止まってるとかっていうのはあんま聞かないかな、うん、
まあ、いいか悪いか別として助かってますけどねこっちは、
うん、あでも輸入ビール多すぎるなちょっと、
うん、あでもちょっとでもそうですよね本当に、
うん、ローカルが欲しいななんて思っちゃったりして、うん、やっぱりお互いに今が住んでるところの近くで、うん、まあ幸いにもね本当に近くにこういうとこがあるから、うん、スラッシュゾーンとかも行くけど、あの そうじゃない人たちがね、
いや本当そうですよね、
うちらみたいな、うん、まあ、ビアライフをできるかっつったらできない人もいいんじゃないですか。
うん、だからやっぱ国内、
うん、輸入だろうが、まあ、国内産だろうが、うまいビールが、ね、近所にあって、
ね、
いい状態で飲めるに越したことはないけども、まあ、横浜のいいところは選択肢が多いところ で、ね、ダメなところは選択肢が多いところだと思うんですよ。
あ、良くも悪くもそうですね。
そうそうそう
そう、
うん、
そうですね、
確かに。いきますか、次のビール。
はい、
新しいビール買ってきました。何買ってきたんですか。
マウイ
プエオ
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 ペレール。
いや、なんかビールの味はもちろんなんですけどね、
うん、
やっぱりその場所も結構惹かれるじゃないですか。
はいはいはいはい。
結構俺トライバルタトゥーが好きなんで、
うん、
そのやっぱり離島島国
は
やっぱりインスパイアがあるんですよね。
なるほど。やっぱりマウイの、まあ、ロゴといい、なんか缶のデザインも、ね、
缶のデザインも結構このトライバリーなデザインじゃないですか。
そうだね、昔からすると簡単になったっていう人もいるけど、うん、でもよく見ると結構こだわって、
うん、
細かいディティールがある感じですね、
う
ん、
ですね、
ちゃんとハワイの、
そうですね、
うん、島のもあって缶のデザインとかもいいですよね、やっぱね、
うん、全然知らない状態だったらだってジャケ買いじゃないですか、うん、当たり前だけど。
いや本当に、でもそれが できるからね、
まあそうですね、
できるぐらいその面白いのが多いじゃない、
うん、あ、まあまあそうですね、
うん、そうだね、銀色の缶か星マークがついてるか、
うん、
未知の生物が鎮座してるかみたいな、
そうですね
よりはね、面白い、感じだったと思うけど。
いや、でも本当そうですよね、
うん、まあ、せっかくなんで、バンドの話も、
はい、
ちょっとアルバムが、まあ、一応出たてということで、
は
い、
そうですね、
うん、
ほやほや、ほやほやの割にはもう腐ってしまった可能性もあります
が。ぜひぜひ聞かせてもらいたいなと思うんですけど、
うん、
そもそもアルバム結構何年かぶりとかです
ね。アルバム9年ぶりですね。
9年ぶり、
9年ぶりのアルバムです。
待望の、
まあ、誰が待望って、俺らが一番待望ですよね。
大体でもバンドのメンバーそうですよね。
まあそうですね、
うん、うちも早く出てほしいかな、
うんうんうん、いやでも結構その、うん、セカンドアルバムを出して言われたのが、うん、周りっていうか昔からの付き合いがあるやつに言われたのが、うん、セカンドアルバム出すってすごいよねって。ファーストアルバム出して満足してやめちゃうやつが多
い
のに、もうだってうちのバンドだってもう20年近くやってるわけじゃないですか。20年はまだやってないから、2004年結成だから17年か、
うん、
いやそんなよくダラダラ17年やってて今になってよくアルバム作る体力があるよねって言われて、
あ、そっか、言われてみるとそうかもしんないですね。そうかそうか。でもやっぱりバンドの要っていうのは一応あれなんですか。
まあ要は神手ギターのリーダー
デスギターさん。
はい、デスギターさん
通称。そうっすね、デスギターさんもビール飲みますもんね。
デスギターさんは最近健康診断がやばいことになってるんでかなり自粛してます。デスギターさんもあの最低評価いただいてるんで、健康診断で。
やばいじゃないですか。そんなに不摂生な人でしたっけ。
いや、マジで大酒飲みだったのがもう2年ぐらいほぼほぼ口つけるぐらいしか酒飲まないくなりましたよ。最近は全然飲んでない。
そうなんだ。いや
ー、まあやっぱり子供小さいから死ぬわけにはいかないじゃないですか。
そうですよね。そうか、
これらは別にのたれ死にしたって大丈夫だけど俺らは。
まあね、まあ一応ね、家族とかにねいますからね。まあでもデスギターさんも僕のまあ個人的な話ですけど、
うん、
あのどんどん歴史をたどっていくと、あの僕が昔関わってたバンドの人の同級生だったりとかして、結構やっぱり そういうとこから見てもアライズはやっぱり親近感があるなってい
う
のはまあずっと感じてて、
うん、まあまあ何やのかやのでいろんなつながりがありますね。
うん、でもそうですよね、長くやってればね、いろんな、ね、
まあでも今2人はすごい若いメンバーがいて、
ベースと
ギターの、ベースと下でギター
、うんうんうんうん、
まあでもその下手ギターの音楽の知識に随分おじさんたちは説教されて。
そうですね、見てました。メンバー入ったと思ったら、どんな人入ったのかなと思ったら、わ、なんかやばそうな人入ったなと思って、
まあやっぱりちょっと桁違いに一番上手いんで。
なるほど、
知識もあるし。
うん、 どうなんですかね、最近そういう傾向ってたまに、うん、まあ、多いわけじゃないかもしれないけど、うん、例えば我々の、うん、ビール仲間つながりでいうと、うん、本屋センスとかもそのパターンじゃないですか。
まあそうですね、
若いギタリストが入って、うん、そこそこ普通にうまいっていう、うん、あの状況、
あの状況ですね、うんうん、
だどうしてもこう年齢差があるバンドってさ、
うん、
年齢下の人が恐縮しちゃって入れないパターンとかさ あるじゃん、
うん、ありますね。
そう、
うちは割と好きかって言いますよ、私はあんま関係ない感じで発言は。
だからそういう感じって結構いいっすよね。
そうですね、
うん、
だからその逆に今の若い人って、まあ、今の若い人って言い方するとちょっと違うかもしれないけど、うん、上手い人多いから、
うん、
テクニックが単純に、
う
ん、
そうね、
だから上手さで言ったら上手いけど、
うん、
まあその俺らもともといるうちのメンバーの他は、まあどちらかというとその根性論気質だから、
うん、
そういうのに対する抵抗力があんまりないし、若い人って、うん、だからそれがいい具合にマッチしてるんじゃないですか。レコーディングの時も相当むちゃくちゃなこと言いましたからね、おじさん組が。
あ、そうなん
だ。おじさん組は相当むちゃくちゃなダメ出しをしたし。
へー、そうなんですね。
若い子は若い子で、いやそれはちょっと理論的におかしい、腹変えろって言ってくるし、
なるほど、
まあ、それの相乗効果が非常にバランスよくできたんじゃないかなと思いますけどね。
うん、その相乗効果を感じられるっていうのが一番羨ましいですね。
あ、
もうそんなん言われたらみたいな、おじさんもみたいな人は結構多いと思うし。
いや、多いと思いますよ
本当に。
まあ、うちはやっぱりおじさんたちも脳みそ柔軟なんでその場では何よとか思うけど、うん、家に持って帰って一晩寝かせると、あ、一理あるなって、ね、次の日にはもう変わってるんで
ヒロさんとこでレコーディングしてね。
そうですね。
そう、僕個人的にもうビールとかちょっと関係なくなっちゃうんですけど、その辺ちょっと聞きたくて。
あ、ヒロさん。
そう、ヒロさんっていうすごいエンジニアがいまして、うん、
はい、
まあ、うちのバンドもたびたびお世話になってて、うん、で、まあ、超ストイックなね、厳格な人がいるわけですよ。で、まあそこに行ってレコーディング、新スタジオの方ですか。
いや、旧スタジオです。
旧スタジオ、
はい、
旧スタジオじゃあ最後ぐらいじゃないですか。
うん、旧スタジオ最後なんじゃないですか、うちが下手したら。
だよね、
うん、ぐらいのレベル。
なるほど、そうそうそう。
あ、もうあそこでできないのかと思うとちょっとね、寂しいですけどね。
そうですねこう行ったことある人、レコーディングしたことある人じゃないと分かんないけど
そうですね。
そうそう、でもまあほら、ビール作りに例えてみると、うん、まあまあ、要は設備を新しくしたわけじゃないですか、
まあそうですね、
新しいタンク入れましたみたいな、そんな感じだから、ね、昔のね、
うん、
ホームブルーイングしてた頃の、
あ、ホームブリュアリーですよね、あれ完全に
ワールドクラスのホームブリュアリーですかね。
障子見えてるし
そうそうそう、
いやでもやっぱりいいですよ、ヒロさんは。うちもそんなレコーディングの経験多いわけじゃないから、
うん、
何人かとしか一緒に仕事はしたことないんですけど、
はい、
あの人はね、厳しいのに、
うん、
プレイヤーのモチベーションを下げないのがうまい。厳しいことは言うけど、
うんうんうんう
ん、なんかこうバーって言い尽くして、
うん、
シュンってさせちゃう人も結構多いと思うんですよ。
わかるわかる。
あの人そういうのはないかな。
そうですね、
うん、なんかね、モチベーションを下げさせない、
うんうん、
プレイヤーの。
言
うけどもっと頑張らせようっていう言い方をすごい模索して言ってくると思いますよ、この人。
なるほどね。だ、結局その人間関係の話になっちゃうけどさ、
うん、
そういうのってやっぱビールブルーリーテクニックとかにもあるんだろうね、
うん、
もしかしたら、
うん、
ね、こういうビール作りたいから、ね、お前絶対これはしろっつってこう命令みたいな風に言うのかみたいな、
ああ、
そうじゃないのかみたいな、うん、やっぱり出来上がりがいいものってさ、
うん、
それなりに原因ってか理由が絶対あると思ってるから、
まあ そうですね、
うん、その過程を知ってる人っていうのはやっぱり考えることは考え深いよね、その。
まあそうですね、うん、
いや本当にちょっと全然ビールと関係ないけど、
うん、
好き好んでこのビールがいいってこう選ぶのと同じぐらい、レコーディングスタジオだとかエンジニアとかプロデューサーはまあかなり重要なもんなんだろうなっていうのはちょっと思いますね、そのヒロさんと仕事させてもらってね、うん、
でやっぱり自分でレコーディングする人だって多いじゃないですか、
はい、
今、
はい、多くです、
はい、いやそれでもいいと思うんですよ全然、うん、だけどやっぱり自分でやってると どうしても自分本位になってしまう、うん、自分の理想が必ずしも形としての理想とは限らないんだよ。
そうで、しかもさ、その、うん、あの愚痴でも何でもないんだけど、うん、自分で撮ってるじゃん、
はい、
でベストを尽くして撮ってるつもりだから、はい、アタックメンバーとかに、はい、こういうこの音にしたいんだけどとか言われると、いやさみたいな、こっちがさどんだけ仕事休んでやってんだよみたいな思うのは確かにあるから、でもそこを柔軟に考えられないと、うん、多分その客観的な意見を受け入れられないでしょ、
うんうんうん、そうなんですよね。
そうなんでね、うん、ってことはやっぱり経験値ってでかいのかなって思うんだよね。そのビールに関してもさ、
うん、
あの自分はこれ絶対うまいと思って、はい、もうガンとして出すっつっても、うん、でも超いっぱい飲んでる人が、
やっぱそれだけじゃダメですね。
これまだ60点だねって言った時に、うん、じゃあなんで60点なのかっていうのを受け入れられる人、
う
ん、
そうですね、うん、そうですね、受け入れて、じゃあそれが60点の理由を模索しようっていうふうに動けないとやっぱりダメですよね、うんう
んうん、って思っちゃったね、うん、それが大人なのかな。
そうなんじゃないですか。
だからそういうの考えすぎちゃうとね、
うん、
そのもう自分がいいと思ったらいいでもいいんじゃねえかとかたまに思っちゃうのよ、
うん、まあまあまあいいんですけど ね、それでも別にいいんですけど、
うん、そうそうそう、それでもうこれダメだなって言われたら言われたでステップアップしていけるから、なんか情報がさありすぎて、ただビール作るにしてもその作り方とかさ、その使い方っていうのがありふれすぎちゃってるから、でしかもほら競争する人が割と多くなってきたじゃん。
そうです
よね、最初の一発目で結構これをガツンとやってやろうっていうのを求めすぎちゃっていまいちになっちゃうみたいな、うん、何がいいんだろうかねっていう話だけど、
何がいいんですかね、
うん、まあ、どっちにしてもそのビールと音楽には割と共通点が多いですよねっていうのは毎回あの対談の人には
多いんじゃないですか、絶対
話をしてて、実際ほらよく一緒にまあいわゆるフェスですよね、
はい、
ビールフェスとか行くと、まあ本当にあそこの雰囲気ってさ、そういうことじゃないですか。
そうですよね、
お目当てのバンドもいるけど違うバンドもいる。
そうですよね、
で違うバンド良かったとか、
未知との遭遇もあり、
そうそうそうそうそう、っていう経験がまあできる地域に住んでるっていうのは相当ありがたい話だよね。
確かにそうですよね、うん、いい街ですね
横浜ね、うん、本当に横浜ビールが絡み出してから僕も好きになり始めましたし、ようやく、
ようやくですか。
横浜嫌い
嫌いだった、昔から好きでしたけどね。
本当こんなイケスカねえ街、
イケスカねえから好きでしたよ。最近小綺麗でちょっと気に入らないけど。
そうだね、ただただ綺麗だけの街みたいな。
そうですね、汚くないとあんま横浜っぽくないのに。
そうだ、海外とか行っても、うん、例えば横浜住んでるとか言うと、うん、なんか行きたいっていう人とかが結構多くて、うん、で何が楽しいんだってやっぱ思っちゃうんだよね。その住んでるから。
まあまあそうですよね、住んでるとね。
でもその海外も結構地域によって日本のイメージで違うみたいで、なんか東南アジアとかの人は割と大阪って知ってるんですよ、ネーミング的に。東南アジア行った時は大阪大阪とかばっか聞いたんだけど、この前そのロシア人が来た時に話したらやっぱり横浜って言ってたから、
おお、そうなんですか、
へえ、で港未来行きたいとか言って、
ね、
嘘だろうと思って、なんで案内してくれ
たの。港未来行きますよたまに俺。
でもずんぐりむっくり2人が、はい、ヒゲ面の親父2人が一緒に観覧車乗ったりとかしてたんだ、
はい、おお、やばいですね、
クマみたいな男
と、みたいな。
まあ横浜はいい街だよ、音楽的にも、
あ、音楽的にも、
はい、昔から なんかやっぱりほらインディーシーンでもさ、なんか横浜シーンって、
まあ横浜シーンってありますよね、
あるよね、うん、悪い人も多いけど、
そうですね、
うん、
シーン、でも今はあるのかな、
でも今ってあんま聞かないな、
まあなんかそのなおさらこの数ヶ月シーンとかライブとかの話を聞かなくなっちゃったから、
そう
だよね、すげえなんか昔の話みたいな感じになってるけど、
ほんとほんと今さ横浜のバンドですって言ってる人いる、
横浜のバンドですって言ってるような人は、いや、みんな活動ペース遅いよね。 てかもう俺と同じぐらいのやつ
じゃあいないじゃん最
初。いやいるんですよ、いるんですよちゃんと、うん、フォードとか、
うん、
このままのバンドはいるんだけど、でもなんかうちもそうだったけど、なんか結局は東京でライブやるようになっちゃったし、うん、最初はずっと横浜でやってたけど、
うん、
まあ、東京に近すぎるっていうのもまた一つ癖もんですよね、横浜の土地柄として、
うん、
ずっと横浜に残るのか、それかもう東京メインで、だってもう電車で30分で行けるわけじゃないですか、
そう
ですね、東京なんて。でその横浜でずっとライブやってた頃のそのブッキングのスタッフとかが、うん、その辞めちゃったりしちゃうと、うん、それが結構いいきっかけになっちゃったりするんですよね。
なるほど。
あ、じゃあちょっと東京な名前の知れてるライブハウス、もう十何年前の話ですけどね、
はいはいはいはい、
そっちの方でメインでやろうかなってなって、でも結局それが板についちゃった結果がうちのバンドですけどね、横浜で全然ライブやってないんで。
なんだろう、東京で活動してるバンドマンにとってさ、
うん、
横浜ってさ地方なのかな。
いやそれはね俺もわからないですね。それ横浜って近いのに、
うん、
近いのに行きづらい。なんかね、横浜に住んでる人ってね、東京のライブハウスにね、うん、ライブ見に行くんですよ。
そうだよね。だけど
東京に住んでる人は横浜のライブハウスになかなかライブ見に来ないんですよ。
なるほど。
あれが何なんだろうなって。
やっぱり東京じゃないってとこが。
まあ東京ではないんでしょうね、うん、まあ当たり前だけど、
うん、かといってそうか、言われてみれば、
そうメンツが同じでもね、えらい収穫が違うんですよ多分だけど。
ああ、まあ、う
ん、当たり前かもしんないけど、横浜なんだろうな、楽しいよね。
ね、
横浜、
うん、でもやっぱり横浜ってほら、市自体がでかいからさ、
まあそうですね、
一応ほら人口の比率的にはライブを見る、うん、その人口っていうのはまあ多いから、
うん、まあそうですね、
うん、横浜でライブやって、まあ、ソールドアウトなんてよく聞く話だからさ、
うんうんうんうん、
あれだけど、やっぱりほら僕はさっきほらいけつかないって言ったけど、あのうぬぼれがちなんですよ横浜市民って。
横浜市民うぬぼれがちですか
その横浜はもう横浜でしょみたいな思ってるから、悪いことじゃないんだけどね、そのローカル意識としては、うん、だからその東京と同格にこう横浜を感じてるような人が、
あ
むしろいや何なら横浜の方がハイセンスだしみたいな、
ああまあまあまあ、まあ、それは確かに分かりますね
持ってる人がまあいる分、
うん、
で僕もそういうので育ってきたから、
あ
横浜っていう要は神奈川県が地方っていう感覚がまるでない、う
ん、あでもまあ確かにそう言われたら俺もないですね、うん、地方感はないな。
だけど例えば上京して東京でライブやりに来た人とか、うん、東京で結成した人たちからとって、
うん、
横浜っていうのがどう見えてるのかっていうのは気にはなってるんですよずっと。
うーん、まあ立ち位置として微妙ですよね、うん、非常に。
まあ別に全然よくいい話でも悪い話でもないんだけど、
そうですね、そうですね、
どうでもいい話なんだけど、まあでもそれででも逆にバンドだけやってたら、
うん、
どうしてもほら東京市場主義じゃないけど、
うん、
まあ東京というよりは大都市、
まあね、
大都市市場主義じゃないけど、うん、例えば神戸のバンド、奈良のバンドが大阪拠点してますって言ったりとか、
うん、
北九州とか佐賀のバンドが福岡やってますって言ったりとか、それは要は神奈川のバンド、千葉のバンド、埼玉のバンドが横浜、あ東京でのバンドですって言ってるみたいに、
うん、
どうしてもそういう大きいもの、
うん、
市場主義みたいなのがどうしてもある中で、
うん、
やっぱりビールと出会ってからその土地土地の個性、
うん、で
その土地土地でとんでもねえすごいことをやるとそこが注目されるんだっていうのがビールから学んだことなんですよ。最近で言うとほらうちらの間だと、
うん、
ウエストコースブリングとかさ、
うん、
であれ静岡じゃん、
あ
東京来てくださいなんて誰も言わないじゃん。
あそうですよ、ね、
なんだったらもうこっちから行くから、
う
ん、今度みんなで行こうよってなるじゃん。
そういう部分だよな、いいですね。名前負けしてないですね、都市の。
そう。
都市に名前負けしないシーンっていいですね。
そう。他に、例えば、まあ、音楽、ビール以外にも、そういうシーンってあるのかなとかね、考えては見るんだけど、まあ、うん、まあ、興味がないから分かんないんだけど、でも、なかなかないよね。
そうですね。
その土地の伝統芸能とかなっちゃうともうその土地での価値しかないから。
いやそうですね、本当そうですね。
やっぱりお酒ってさ、
うん、
どこでも作れるからこそ自由度が高くて、
うん、
どこで作ろうが魅力的なものにさせるだけのポテンシャルがある、
うんうんうん、
だから全部人次第というか、人とかやり方とか理念とか、
うんうん、やっぱそういった意味だと横浜って難しいですよ。これ唯一他の地元の人に誇れるの俺野毛ぐらいだもん。横浜で野毛行った方がいいよぐらいしか言えないです。多分
わかる。
野毛だけ誇れる。
それはわかる。
ぜひ昼間から来いよって言いたくなるんです野毛には。
確かに。いやだ、そうじゃないですか、
うん、そうですね。
だって他のいろんな地域の人に横浜住んでるんだよねって話をすると、うん、多分ね、8割方中華街って言われ
る。あ、中華街って言いますね。
言うでしょう。
中華街は一番いけすかねえ街ですね。
いやいやい
や。いけすかねえっていうか、うん、中華街の脇にあるライブハウスで何百回とライブやってきたのに、うん、中華街にはほぼ入ってないんだよ、俺。
うん、あるあるだと思う。
横浜の人だって多分みんなそうじゃないですか。
多分
中華街行かないですよね、横浜の人って。
うん、行くっつってもやっぱり観光気分で行くというか、
観光気分ですよね。こっちも
日常的には別に行かない、
ね、日常的に行く場所じゃないんですよね、うん、なんか日常的にフラフラしたくなる街って言ったらやっぱり野毛なんですよ、うん、
まあそれがザ・ローカルですね。
そうですね、うん、ローカルです。そう
だから別に中華街が嫌いとかじゃないんだけど、
ああ、まあ、俺も別に嫌いなわけじゃないんですよ、
う
ん、
結局そのイメージなんだなと思うと、うん、横浜感を全く感じなくて、
うんうん、横浜感が出ないですね、うん、あそこの街。うん、
いやだってそんな中華街で好きだったらじゃあ中国本場一緒に来いよみたいな思っちゃったりもするし、やっぱりそういうここぞっていうところが、うん、まあ他の地域も言い出したらそんなないかもしれないけど、もうちょっとなんかじゃあ横浜らしいとこないのかなって思ったらやっぱり港未来
とかなる。港未来中華街でしょ。
なんもないっしょ。
だからうちの新曲の MV は全部野毛で撮ったんですよ。全部野毛で撮りましたからね。
チェックですね、
はい、
公開は
全部の公開はもうとっくにしてます。野毛のもう落書きとか不法投棄とかのところで撮ってます。
いやそういうのはそうですね、ちゃんとそういうもんだと思ってみたいね。ちゃんと、ね、
楽しいですよ野毛は。
野毛ね、
まあ、なんならアンテナアメリカは館内でもすぐ近くにあるし、
そうですね、あれも、うん、あれも野毛だよね。
あれもまあ野毛でいいんじゃないですか、うん、場所的には。
僕も、ま
あ、川渡ったら完全な本物の野毛なんで。
そうですね、まあそうですね、うん、僕もちょっと地元すぎて、
うん、
あの野毛に詳しい人よりも多分知らないから。そうですね、ストリップ劇場はあるわ、多分日本最後のゲイ専門映画館があるわ。
サンクチュアリーですよ、あそこ。
すごいっすね、はい、あれ普通に大通りに面してるから。
そうですね、
すごいっすね。
やりたい放題、
よく考えたらね、やっぱそれが当たり前で育っちゃうとなんかやっぱ何も思わないっていうのはそういうところなん
ですね。
野毛のさ、メイン通りあるじゃないですか、
はいはいはい、
あそこはだって多分野毛好きの人から言わせたら、ね、
あそこは
ちょっと違うでしょ。
戸様向けかな。
うん、
なんじゃないですか。
そっからこう路地入って、うん、さらに入ったぐらいのところのことをみんな
が野毛なんじゃないですか、
言うんでしょ、
うん、
分かんないんだよね。
まあまあまあ俺もそんなに分からないですよ。そんなに分からないけど、そんなに分からない状態で、うん、そう奥に入っていくのが好き。
なるほど、あるんですね、まだ横浜にもそういうところが
あるんですよ、
うん、結構そういう動き方が好きな人って面白い街かもしれないね。
うん、そうですね、
うん、最近ビール関係の店にも、うん、あのまあ、飲食店って基本的に路面店をみんなやっぱり狙うわけですよ、
うん、
絶対1階路面店。
そうですよね、う
ん、で2階にある店なんかは、うん、そういう業界の人から言わせると大丈夫みたいな、うん、お客さんの入りちょっと悪くなるんじゃないとかあるけど、最近、まあ、東京方面とかで、
うん、
あのまあ、資本があってね、すごくでかい、施設に行ける人もいるけど、あえて路地で入ってくるような店も多くて、でもほらもう飲み手の人の心理を分かってるから、どこにやったってどうせ来るよねっていうのがあるから、
あ、まあ、自信ですよね、
うん、名前出すとミッケラーとか、
あ
ー、うん、最近簡単にできたとこ行ったけど、 あそこは分かんない。
分かんない。
分かんない。でも中は人いたし。
分かんないっていいっすよね。 見つけられないっていいっすよ。
いいんだよね、うん、自分が外国人の立場になると相当迷惑なんだけど、うん、でもまあ、 あの言葉通じてね、 あれどこですかって言えるぐらいだったら分かんないとこにあった方が今はちょっと面白いかなとは正直思う。
なるほど、
うん、まあ、そのバンドの話ちょっと途中になっちゃったんですけど、
はい、
ライブ、
ライブですか、ライブ、う
ん、もうまさに渦中で、
いやでも、うん、まあまあなんか基本的にポジティブにしか物事を捉えない人間なんで俺は、うん、何があってもまあ本当にライブできなくてよかったなくらいしか思ってないです。
うーん、
まあ、やったら大惨事になってたんだだって今ですよ、やっとやっとしかめっ面ながら元押しで聴けるようになったかなぐらいの演奏技術な
んだ。なるほど、
アルバムの曲。
なるほど、
いやこれ4月にやってたら大事故になってたでしょって話になってるからメンバーの中で
そうなん、それは相当な 裏話ですね。
うん、いやでもまあ当然スタジオにも入ってなかったんで、
うんうんうん、
2月3月とかが、
うん、
だからそれはちょっと違うんですけど、
うん、
いやまあでも4月にやってたら結構厳しかったんじゃないみたいなのはありますよ
なるほどね。
今はだいぶできるようにはなってきましたけど、
うんうんうんうん、
難しいんでね、そもそも。
そうなんでね、アライズ、アライズの音楽性を知ってる人がすると、
うん
うん、まあ、少なくともサポートメンバーで入りたくはないですよ。
あでしょうねでしょうね、いろんな人にサポートやってもらってきましたけど、いやだってあれなんですよ、何もないんですよ、そのすげえ辛い思いをして覚えて、
うん、
やって、うん、できたしかないんですよ見返りができたしかないんですよよっぽどね、よっぽど M な人間じゃないとね、なかなかね、あれ覚えようとも思わないだろうし、うちの曲そもそも。
そうだよね、あれだよね、その なんだろうな、すごい難しいんだよね、キャッチーなようでキャッチーじゃないというか。でも
いや、キャッチーに聞こえるような努力はしたつもりではあります。
いやでもそう、キャッチーさっていうのはあるんだけど、
はい、
なんかよくよくほら音楽理論的に
だからよく聞いてると、
そう
なんかもう本当にいらない難しいことやってるんですよ、たくさんいらない難しいことやってるんで、
1,2,3,4,5,6 とかみたいな
すごくこのライブできない期間が長くて、
うん、
まあその間に練習をちゃんとして、まあ人に聞かせられるレベルにはなるかなって思ってますよ。いやだっていくら難しいものを音源で出したとしたって、やっぱライブでそれできてないと話にならないし、
うんうんうん
う
ん、
特にうちなんて同期は使ってないんだから、もう実力で音源ぐらいのことができてないと評価もしてもらえないと思うし、当たり前だけど。
実際レコーディングとかその音源の中でも同期パートってのは
ない？あります、あるの？少しだけあります、
うっすらうっすら的な、
うん、なんかそのどうしてもメンバーがあと1人か2人いないとできないっていう重ねの音で同期はあったりしますけど、まあ基本的なメインの演奏では同期はないです。人力主義なんで。
いやー、生ですよ、ライブですよ、
人力主義です、
ライブですよ、
ライブですね、
うん、
まあでもライブやってないんでね、本当に、うん、アルバム出して一回もライブやってないから、どういう反応が返ってくるかもまだ分からないんで、
うん、
ある意味楽しみは楽しみですよね、いつできるか分かんないですけど、
うん、
ライブできたら。
最近反応とかしてくれる人ってやっぱりそのCD をただ買ってくれた人よりは、
うん、
ライブ見て、
まあ、
プラスライブ見ての人の方がやっぱり書いてくれ
がちよね、その方がいい印象はあると思うんですよ、うん、やっぱ音楽生物なんで、
うん、
やっぱ生の方が衝撃が強いですよ、絶対、
うん、じゃあ今後の、某ガイドラインのさ、
はい、
ステージと客席の間にシート貼るとか、ソーシャルディスタンスがなんか2メーターだとかで、ね、10分の1キャパでしかできないとか、うん、というのはどうなんですか？
ないんじゃないですか？ないんじゃないですか、それは多分。 いやだってそれだったらさやらない方がいいでしょって俺は思っちゃうし、でもやらなかったらやらなかったら何の保証もされないから生きていけなくなっちゃうし、
う
ん、難しいですよね。非常に苦境に立たされてる、それは間違いないですよね。まあでもそんな中でそのあれを守りながらライブをやってるやつらもちらほらいるんで、まあすげえな、まあ本当にライブに飢えてんだろうな。あとやっぱライブハウスを助けたいっていう気持ちも当然あるだろうし、やっぱりそうやってシーンはね生き残っていかないとね、
うん、そうだよね、
生き残らないことには先がないんで、どうしても
だからそのライブハウスシーンなんてさ、
うん、
横浜のね昔のシーンとかも、
はい、
加味した上で言えばさ、はい、ある意味野蛮じゃない、そりゃ
そうですね、
そりゃ野蛮だし、
はい、野蛮ですね、
影響は良くないよ、
その、まあ、間違いなく健全ではない、
ね、健全ではないかもしれないけどさ、うん、そもそも音楽だとかライブだとかっていうのも全然ルーツ辿ったりとかさ、いろんなことを考えると、
そうです、
結局ほぼ 100% の人に影響を及ぼしてると思ってんだよね。
まあそうですね、
何かしらの、
そうですね、
うん、超ドメジャーなさ、みんなが知ってる曲をやってるバンドマンの昔はっていうのあるじゃない、まあ、そうです
ね、
そう、そういったとこで誰にも否定される、否定されてほしくない、
うん、
現場だっていうのもあるし、
うん、まあそうですね、うん、
ただただほら密だから感染ひどいからとかっていう理由だけじゃなくてね、
うん、まあ難しいですね、うん、本当にどうしたらいいんでしょうか
ねさっきも話したけど、うん、まあ多分我々的にはもうガンガンライブやっていい派なんだよね。
ああ、まあ俺もやっていいと思いますよ、まあ、
やっていい派なんだけど、
うん、
結局それでなんかそのリスクありきになっちゃうんだよね、
うん、まあ、そうですね、
誰かが絶対何かしらのリスクを犯さなきゃいけないっていうことありきになっちゃうから、だから勝手は言えないから、なかなか公にね、
まあ、そうですね、
こうしろみたいなのは主張はできないけど、ニュースとかでもあんまり見ないけど、芸術においての保障をどれ何パーセントするかみたいなのってさ、その国その国で結構違ったりしてて、まあ、でなんか僕もちょっと浅はかな知識だけどさ、例えばフランスだとかそういうもう想像する中でもザ芸術みたいな国あるじゃないですか、ああいう芸術守りそうなっていうところはやっぱり日本よりもそういう例えば音楽シーンだとか芸術シーン、アートシーンに給付金をとか、それを守る、お金の使い方っていうのをよりよく知ってるような気はするんですよ、うん、でも日本ってもちろん給付金制度はあるし、申請すればそれなりにお金もらえるとは思うんだけど、バンドだろうが画家だろうがネジ工場だろうが、もう全て要は個人事業主はこれですぐらいにしかとどまってなくて、別に悪くないんだけど、じゃあもっとこうしてほしいですって言った時にそこまでなんか保証がないとか、かといって満員電車がどうとかさ、っていうのもあるしさ、だから結構やっぱり矛盾じゃないけど、その甘いんじゃないかっていうところは多いと思うし、でも世間から見たらさ、ライブハウスこそ諸悪の根源みたいなさ、
うん、まあそうですね、
見られるような報道とかもされるじゃない
ですか。あ、そうですね、
まあ、確かにさ、ライブハウスで人がぎゅうぎゅうに集まってさ、
はい、
うわーって叫べばそれ満員電車でもやばいとは思うんだけど、
いや俺は満員電車の方がやばいと思いますよ大惨事、長南新宿ラインとかの大惨事とかを見ればね、毎日のように行われてる
そうだ、毎日だもんね、毎日毎時間だもんね。
そうですよ、あのね、長南新宿ライン横須賀線、まああれですよ、まあどこに住んでるとは言ってないけど、
うん、
あの武蔵小杉の駅のホームとかで大変なことになっているんで、まあ別にいいんですけど、
うん、
でもそれを言っちゃうとまたちょっとお門違いなんですよね。いや、これは認めててこっちはダメなのかっていうのはちょっとお門違いだから、
そう
それはちょっと違うんで、うん、あれですけど、
だからまあ難しいっていうか、ちょっとわけのわかんない世の中になってきたなっていうのは
痛感しましたね。わけのわかんない世の中にはなってますね、
うん、でもあれなんだろうね、気づいてしまったというかさ、まあ
はい、
自分の価値観でそう気づいたっていうだけだってさ、
はい、
あんまり変わってないんだろうね昔から。
ああ変わってないと思いますよ、うん、全然
こういう世の中の仕組みとかさ、
うんうん、
っていう面に関しては、
まあ、多分ね一番いいのはね、不平不満を言わないことですよ。
そうだね、
末端が、末端が不平不満を言うっていうのが一番良くないことだと思う。苦しくても何も言わない、 それの方、そうじゃないとね、そうじゃないとね、同調が得られないと思いますけどね、俺は。本当に苦しい人には失礼かもしれないけど、でもね、ちょっと、甘ったるい考え方はやめた方がいいと思います。
まあ我々的には
俺なんかあの道端の雑草とか食べてるんで
強すぎるでしょ。
どんぐりとか食べて生きてるんで
強すぎるでしょ、
はい、美味しいですよどんぐり。
そうなんだ、いいね。でも、なんかもうそうだな、どんぐりとか虫ってなっちゃうと、もうそもそも一般的な感覚からはちょっと外れちゃうかも。
外れましたね。
外れるよね。
外れましたね、
でも興味はあるな。どんぐり
でも楽なんですよ、食べるのは。
あ、なるほどね。
非常に楽。
そういう知識あるとまた面白いかもな。
そうですね。ニワトリとか普通に締めて騒いだこととかありますけど、虫の方が全然楽です。あの捕まえて水洗いして火に入れちゃえばこれで特に面倒くさい作業ない
んで。なるほどね。だそうです。
だそうですね。
だそうです。
はい。
虫か。でも神奈川県はなかなか横浜だとね、もう虫も
取れる。いやー、でもそれはだって横浜も西部に行ってしまえばもう大変な田舎ですからね想像を絶するような田舎ですからね。
行けばね、
はい、
そっか。
地方の人が来て、うわー地元みたいって言われるような場所がたくさん残ってるんで
確かに
まあこの辺はね、この辺はそういう場所ないですけど、さすがに。
そうだよね。しかも実際、例えばうちらが住んでるさ、
はい、
まあ、駅から、まあ、一応最寄りのちょっとデカめの公園あるわけ
で、ありますね。
取れる？
取れますよ。
なんか取れる？食べられるの？
なんか取れますよ。何でも取れますあそこで全然3食、3食賄えます
そうなんだ。
めっちゃキノコ生えてるんですよ。
そこと知識ないと怖いじゃん。
キノコ、いやでも俺キクラゲ取ってますよ。
あ、そう。
はい、あそこの公園で、あそこの公園でキクラゲと、あとなんか他のキノコ食べられるやつ取
ってます。マジで？すげえ、キクラゲなんかあるんだ。
キクラゲうめえ。さすがに取ったばっかのキクラゲ食ったの初めてだったんで美味しいなと思いました。そう、
ちょっとそれは今度個人的に、
はい、
あの行きましょう、教えてください、
はいはい、あのクワガタ取り行くついでにキクラゲ見つけたんですけど
いやもうバンドだビールだもう関係ないよね。もう
関係ないですね。
野生な話になって、
ななってますね。
いやでも面白いですね、その、はい、あの人キクラゲ取ってんだっていう目でライブ見ると面白いんじゃないですか。
全然その感じで大丈夫です俺は
すごいな、なかなかパーソナルって言ってもそういうパーソナルはなかなかないもん
ね。そうですね
本当にあの人プライベートであそこのイタリアンバル行くらしいよとかさ、みんな程度じゃん大体。
そうですね
あの公園でキクラゲ取って
るらしい、プライベートでキクラゲ取ってるらしいよなんてねなかなか出ないですよ
話は変わってビール的になんか気になってる、まあ銘柄とか場所とか、まあ、ブルワリーの具体的な名前とか、っていうのはある？
いやあんまり分かんないんですよね。分からないというかなんか基本的に俺覚えられないんですよ。文字とかをなんかね絵で覚えるんですよ。絵でしか俺もう記憶できないんですよほとんど。
なるほど。
画像でしか。
うん、
だからあのパッていう例えばそのさっきも言ったモンゴル、WIPA のカーンの映像をパッて覚えたりとか、それがどういう成分で作られていてどこで作られているかっていうその文字情報まで俺記憶しないんですよ。
はいはいはいはい、はい、
何に関してもビール以外でも。だからその情報からこう模索していこうみたいなのがね、なかなかできないんですよ自分で。
うんうん、
一緒に教えてもらうしかないんですよタッチャさんとかに。
なるほどなるほど。
だから言うじゃないですか、結構そのモンゴとかディサイドみたいなやつありませんかみたいな聞くじゃないですかそれもそれこれって言われて飲んで美味しかったらそれも絵で覚えるんですよ。
なるほどね。
だからその何かここのブリュワリーの何か動向が気になるとか、そういう楽しみ方ができてないんですよね、まだ俺は。
なるほどなるほど。でも結構さ、そのうちら その横浜のバンドラインの
それの情報を見てると、ああここがいけてんのかなみたいなのはそれで入ってくるんですよやっぱり
あれはちょっと情報多いよね。
あれは俺でもあれでも助かってます結構
あ本当に、
はい、あなんか結構これがいけてんのかもしれないみたいな。
うん、 新作みたいのが常にアップデートされてるような感じだからね。
で、他の人がすげえそれにざわついてて、あ、ざわつけるやつかこれはっつって、俺もやってみようみたいな。非常に助かってます。
そうだよね。だから多分他のメンバーはさ、同じ方向でこう、あの好きなブルワリーの新しい情報を割と同じ速度でこう検索してるから、
そうなんですよね、
お、これこれかみたいなのを上がってくるじゃん。
上がってきますね。
あれも結構重要だなとちょっと思う、思うね、
うん、みんなすごいなと思いますもん。すげえな、情報早いしよく分かってるなと思いますよ。
よく調べるよね。
本当ですよね。
本当に
全然俺調べないから。
普通そんな情報回ってこないんだろうね。
いや普通は回ってこないでしょ、うんうん、俺だってあのグループにいるから回ってきてるっていうだけであって他からは絶対に入ってこない情報ですからね。
なるほどね。あ、新作ビールの情報を常にアップロードしてくれてる何かしらのアカウントとかあると、
いやそれは非常に助かると思います。いい、ね、助かるっていうか、うん、本当にありがたい存在です。
なんかのきっかけにはなるよ ね、
うん、
動く、動くきっかけにはなるよね。そっか、それ面白いね。多分あんまり、うん、あんまりやってる人いないんだよね。
うん、
大々的には。
うん、
だからひいきのところとかさ、いるんだけど、やってる人はいるんだけど、ただただ新着情報をボコボコ上げてる人ってのはなかなかいなくて、
あ、
うん、まだみんな自分で楽しむ、まあ自分で楽しめれば一番いいんだけどね。
う
ん、
まあそうですね。
うん、今日これ飲んだ、あれ飲んだ、あれが出たらしいっていう、常に自分が入れた情報を発信してる人、
うんうん、
そこをもっとビジネス的にやる人っていうのがなかなかまだいない。
あ、
僕はいなくてもいいと思ってるんだけど、
あ、まあ、いなくてもいいかもしれないですね。まあそういう人がいて、でかくなったらでかくなったでまた状況が変わるだろうし、
うん、
それが良いのか悪いのかっていうのはそうなってみないとわからない。
そうだよね。まあなんなら気になるブルワリーフォローすればいいだけの話だから、
ね、いやまあそうなんですけどね、
ただそれだけの話だから。
でも多分気になるブルワリーまでたどり着くのって大変じゃないですか。
そうか、
そもそも
そこか。
俺は結構それ環境に恵まれてるからわかるけど、
そこか、
それゼロから ね、ブルワリーがどうのなんていうところまでいかないですよ。
そうだよ、うん、どうすればいいんだろうね。
どうすればいいんですかね。
そういうなんだろうな、こういうなんかほら知ってる面から見るとさ、例えば、うん、あそこがいいよ、絶対ここがいいよみたいなさ、うん、押し方したいじゃん。
まあそうですね。
知らしぞ、絶対来いとか、うん、あるけど、うん、まあそれでハマってくれる人がいればもういいんだけど、うん、なんか、うん、難しいんだよね。その押し付けてるわけではないんだけど、
うん、
なんかその人の経験だけのものでこう。うん、なんだろうな まだだからビールって発展の途上だと思ってて、
そうです、ね、
まだ完璧なものを全部知ってる人ってのがいないというよりは、どんどんその上がどんどん来てるから、
うん、
だから常にチェックしてる人、
うん、そうですね、うん、常にチェックして
一応正義だと思ってもいいのかなというぐらい、
まあそうですね、
ぐらいの感覚、うん
うん、まあそうですね。
そう、
うん、
でも結局その人がどこまでチェックしてるかなんて分かんないじゃない。
まあまあまあそりゃそうですよね。
まあだから自分でチェックしろって話なんだけど、
そんな人いねえだろうな。
なかなかいない
ですね。これいいものですよ。美味しくてハッピーになれるものですからね、これは。
そうだよね。
まあ毎回ハッピーとは限らない。
そうだね、
毎回ハッピーとは限らないけど。
でもいつなんだろうね、いつ美味しいって思い始めた、その
酒をですか、
ビールとか、
まあ、酒を、じゃ
あ酒、あ、どうしよう酒にしようかビールにしようか。
あ、ビールはね、ずいぶん時間かかりましたよ。
あ、そう。
てか、そもそも俺、その、高校卒業して18から20歳ぐらいまで居酒屋で働いてて、
うん、
でも、浴びるほど酒飲んでて、その時期。
うん、
あ、まあまあ、年齢的にあれだけど、うん、法律的にあれ、何年齢だけど。
P 入れ
とき ます。まあまあ、いいと、P 入れてもいい、入れなくても、どっちでもいいとして。まあでも、その頃は、本当にビールは嫌いでしたね。
うん、
浴びるほど酒飲んでたけど、やっぱり焼酎が一番好きで、
あ、
結局は多分俺今でも焼酎が一番好きなんですけど、ビールを美味しいと思えるようになったのは本当にこういうビールを飲み始めてからかな。
そうなんだ。
だ本当にスラッシュゾーンのホップディサイドがあれ本当革新的にうまかったから
なるほど。
あれは素晴らしい。ほんとすげえ最近ですよね。じゃあ
そうだよね、
うん、2,3 年前の話だから。それなんて30過ぎてからですよ、すごいビールに出会ったのって。
なるほど。
いや、じゃあビールなんて別にあれでしょつって金麦でいいでしょみたいな、うん、だったかもしれないです、うん、極端に言うと、はい、その前までは、
はいはいはい、
そこまで美味しいとね。ただライブハウスでその夜な夜なとか、
うんうんうん、
まあいろいろハイネケンとか、うん、まあライブハウスってハイネケン結構あるじゃないですか、
うん、
でそれでああやっぱり そこら辺で売ってるビールじゃないビールもあるんだなみたいなのはやっぱりライブハウスに来るようになって知るようになり、うん、でもや本当はあれかな、ビール最高って思うようになったのは 2,3 年ですね。
あ、もうまさにあの時の、
あの時じゃないですか。
なるほど。
うまいですよあれは本当に。すべての人に飲んでもらいたい。スラスゾーンのポップディセイド。
いや本当っすよね。すべての人に横浜に来てね。
本当にうまいあれは。
ぜひ飲んでもらいたいですね。うん、そっか、それだけ一個人の酒感を
変えた。うん、酒感は変わったんじゃないですか相当。
なるほど。それはすごいな、
うん、
そっかそっか。ほら普段何気なく接してるからさ、そこまでだったっけぐらいの感じしか思ってないから。
まあいやでも一人で店に行って酒を俺が飲むなんていう行為は今までまず しなかったことですからね。
あそう、
一人でスラスラと行って飲むんだよ俺。
は
あ、なんか美味しいから飲むっていう感覚なかったんですよ、うんうんうんうん、酒って、
うん、
酒ってみんなと一緒にワイワイした場で出てくるから楽しいものだったんですよ、うんうんはい、美味しいから一人で飲みに行くものではなかったんですよ、
うんうんうんうん、
それが初めて変わったのがそうオプディサイドかな。
なるほどなるほどなるほど。
全然つまんねえ日に一人で飲みに行っちゃうやつ。
なるほどなるほど。
で誰とも合流せず一人で帰って、
うん、
それで満足できるビールですね、
うん、
あれは。
そうですね、
うん、
まだそこまでまあ一個人の感覚を変えるものが近くにあるかもしれないっていう。
知らなかったですからね、うん、ずっとあったのに。まあきっかけですよね、
はい、そうだね。いやじゃあ本当あれだね、そのビールがどうこう言ってる人がいたら誘ってあげていろんなところ連れていくのは手ですね。
そうですね、うん、
実際飲んでもらわないとね、
うん、もう飲まない
ことには究極のアナログ行為だから、
うん、アナログ行為ですね。
そうビールを飲むっていうのが、
うん、そうアナログ行為ですね。これは
デジタルのサブスクじゃ無理なんで。
サブスクじゃ無理
です、ね、無理なんで。いやちょっといい感じのオチになったんで。
いい感じのオチでした。
これはぜひもうバンドだけ知っててビールを知らなくて、まあ、例えば、まあ、この、うん、僕の配信してるこのデッドバッドドリンキングを聞いた人とか、
はい、
でもし例えばビール飲みに行ったことない人とかいたらまあちょっと一歩踏み出してね。
そうですね。
で横浜に来られる人だったら
あ
まあスラスゾーンに、
もう横浜に来るんだったらぜひとも
スラスゾーンに行ってあの雰囲気と、まあ今はちょっと様子はちょっと
今は違いますけど
ね、うん、コロナ禍でちょっと様子が変わってはいるんだけど、うん、
まあできれば本領発揮したスラスゾーンでね。
そうだね、
飲んでほしいですよね。
安いしね、
安いし
一応、うんうん、ちょっとだって飲んでる人だって1パイントとか一缶で500円とか超えるとやっぱり高いって言うから。
あそうですね、
絶対、
うん、
でそれが800円高えよっていうのが、うん、多分飲み始めたらすぐ変わると思うんです。
あ変わりますね。
都内で1パイント飲もうと思ったら1000円超えるじゃん。
1000円じゃないですか。
でそれでこれで800円でいいんですかみたいな、
うん、
まあ D サイド900円だけどいいんですかみたいな。
あんまり変わらなくなってきた変わらなくなってきた感はあるけど、
まあその100円を寄付みたいなもんだ
ね。そうですね。
そうそうそう、だからそういうところもあのすぐに分かるよね。
分かりますね、うん、あれ飲めば分かる。
2,3 軒行けばすぐに分かる本当に、
うん、これだなって。
そう
500円とか900円とかではない、
ね、
これが欲しいってな
って何が入ってるとかじゃないけど、
はい、
まあ、中毒性がある、まあ、雰囲気だったりとか。
そうですね、
うん、そういう作り手の思いみたいなのはすぐ届くところにあるから。
届きますね、
うんうん、まあスラスゾーンが我々のベストかなっていう。
ベストですね、
うん、
はい、
っていう感じで締めときますか。
はい、締めておきましょうかねじゃあ
もうスラスゾーンの
ろくな話してないけど
宣伝みたいになっちゃったけど。
そうですね
じゃあ今回の、
はい、
ゲストはアライズインスタビリティのボーカルの大輔でした。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、乾杯。